iPhone の裏側に用意されているマグセーフという仕組み、皆さん活用しているでしょうか？ Apple 製品意外と磁石だらけになってきているんですけれども、今日は磁石の話。皆さんこんにちは、松村太郎です。アップルのことを毎日考えていたい人のためのマガジン、アップルノート、こちらの音声版ということでアップルノートポッドキャストをお届けしてまいります。9月12日からこのアップルの新製品が発表されるであろうということで、スペシャルで昨年までの製品を振り返るということでお届けしております。今日のテーマはマグセーフですね。マグセーフ自体は MacBook Pro とか MacBook Air の充電ケーブルのコネクタ部分にですね、この磁石を仕込んで、簡単にくっつけられるし、もし足で引っ掛けても本体がそのまま落っこちないような、そういう磁石で安全という意味のマグセーフだったんですけれども、こう iPhone の背面にくっついたり、あるいはこの Apple Watch の充電なんかでもですね、 Apple Watch の方はマグセーフと言ってないんですけれども、この磁石を使った充電システムっていうものが Apple の製品後半に導入されてきているということなんですよね。なので今日は皆さんどれくらい活用しているのかな、マグセーフ磁石の話をしていきたいと思います。最後までお楽しみに。改めましてこんにちは、松村太郎です。アップルノートポッドキャスト、今日はマグセーフの話でございます。マグセーフ自体はですね、iPhone の背面にこのワイヤレス充電が入ったんですけれども、これの位置合わせみたいな位置づけで、このマグセーフの仕組みっていうのが導入されました。で、マグセーフ自体はですね、真ん中のでかい丸い磁石と、あと位置合わせ用のちっちゃい四角い磁石があって、まあなんて言うんでしょうね、こうクエスチョンマークとかびっくりマークみたいな、なんかそんな形状で、iPhone の背面に配置されてます。で、これおそらくなんですけれども、サイズの決め手はiPhone 12 mini かな。こう iPhone 12 mini ってちっちゃいんですよね、一番。で、マグセーフの製品とか、あるいはアクセサリーなんか、あるいは磁石のサイズですね。これなんかも、おそらくこの iPhone 12 mini に収まるように、こう設計されたんじゃないかなというふうに思います。実際、私も長年ですね、この、マグセーフのウォレット、というアップルの純正のこのレザーでアップルのこうロゴが刻印されているウォレットを使ってるんですけれども、ちょっとプロマックスサイズだとだいぶ余白があるなという感じなんですが、この iPhone 12 mini とか13 mini にくっつけるとちょうど横幅ぴったりなんですよね。なのでおそらくこのミニサイズ、ちょっと今後新製品が出るかどうか分かりませんけれども、このミニサイズの幅に合わせてこのマグセーフっていうものが設計されたんであろうなというふうに思ってます。さあ、そのマグセーフなんですけれども、最初はね、7.5W の充電からスタートしました。これはマグセーフというよりは iPhone のワイヤレス充電ですね。で、しかもこれ高速ワイヤレス充電といって 7.5W だったんですよね。で、これどう解釈すべきかっていうのでね、ガジェタッチプラスなんかでも議論があったかと思うんですけれども、当時は 5W のこうUSB-A からライトニングに充電するっていうのが 5W だったんですよね。この充電速度が。それが、それよりちょっと早いですよと。ね、7.5W なんで、5W より早いですよっていうことで、高速ワイヤレス充電というふうにカタログに書いたんだと思うんですけれども、でもね、世の中ではね、20W、30W っていうスピードでスマホが充電できるようになってきていて、さすがに 7.5W じゃちょっとっていうことで、今はね、15W まで来てると思うんですよね。ただ、ライトニングでも 27W の急速充電に対応しているので、結局、ワイヤレスの方が早いって最初は言っていたんですけれども、今はライトニングの充電の方が、このマグセーフの、充電よりも早いという状態になってます。で、このマグセーフなんですけれども、互換性が珍しくありまして、珍しく ありまして、これ、チーというですね、国際的なワイヤレス充電の規格にも対応しているということで、結構巷のね、ワイヤレス充電器にこう乗せて充電することもできますし、例えばうちの車なんかはそのチー対応の充電パッドが車に2つ用意されているので、そこにポンとスマホを乗せとくと、こう充電がちゃんとできるという仕組みになってます。で、まあ、そういう形でね、このワイヤレス充電の位置合わせを、するということだったんですけど、実は今、このチーの2、チー2、QI の2って書けますけれども、この C2 という規格が出まして、ここで実はマグセーフのワイヤレス充電の位置合わせみたいなものが規格として採用されたんですよね。なので、この磁石で位置合わせをしてワイヤレス充電を安全に正確に行うというアイディアっていうものが、このアップルの、提案していたマグセーフの規格というものがこう入ってきたということなので、おそらくですね、こう今はただポンって置くだけだったんですけど、マグセーフみたいに吸い付く形のワイヤレス充電器っていうのは今後増えてくるんじゃないかなと期待してます。まあ、iPhone ユーザーからするとすごく使いやすくなるんじゃないかなということなんですよね。で、そのワイヤレス充電以外にもですね、いろんな、こう、チーのアクセサリー、あるいは、マグセーフのアクセサリーっていうものが出てきてるんですけれども、先ほど申し上げた、このウォレットですね、このレビューって実はちゃんとしてなかったかなと思うんで、ここで短くするんですけど、確かに電話の背面にピタッとくっつくので、ポケットに入れてもそんなにこう、違和感ない、こう、電話のサイズそのまま入れてるような感覚で、カードが、持ち歩けると。で、僕は、車の鍵が iPhone で、利用できるようになっているので、それのこのウォレットの中に免許証と、あと結構フィジカルにクレジットカードが1枚必要なので、クレジットカードを入れておくと、こう出かけるときにちゃんとこう免許証もあって、車の鍵もあって、で、ね、駐車場とかね、スーパーマーケットとかで買うときにクレジットカードもあるということで、結構このスマホにウォレットくっつけるだけで出かけられるっていう体制が整って、実は非常に重宝してるんですよね。ただ、まあ、普通の人からすると、これウォレットって言ってる割にはカード2枚しか入らないので、ちょっとかなり物足りない、まあ、結局、財布は別にカバンに入れてあったりとか、そういうふうにする必要があるし、コインケースみたいなものをね、日本でもまだまだ必要ですから、まあ、日本でもって言ってもアメリカでも結構必要なんですよね。例えば、こう、コインランドリーとかって大量にクォーターって言われる25セントのコインが必要なので、結局それは必要なんですけど、まあでも基本的にはですね、コンビニも別にスマホ決済とか Apple Pay 使えますし、さすがにまだ日本の免許証はこう iPhone の中に入ってないんで持ち歩かないといけないんですけれども、州によってはこう結構免許証もね、アメリカでは iPhone に入れられるということになってきているので、まあ、そういった意味では結構このカード2枚で出かけるっていう体制っていうのは、まあ、割と便利に使える人って少なくないのかな。あるいは、こうカードを2枚でなんとかなるような行動パターンにするっていうのも、まあ、荷物を減らす一つのコツかなというふうに思うんですけれどもね。まあ、そんな形で実は毎日、このウォレット、マグセーフウォレットっていうのは非常に使ってます。で、一方で、その他のアクセサリーなんですけれども、この iOS17 からですね、このナイトスタンドみたいなモードっていうものが、こう利用できるようになるんですよね。まあ、こうマグセーフで充電しながら横置きにすると、時計であるとかカレンダーであるとか、まあ、そういった、こう、なんて言うんでしょうね、フォトフレームみたいなものを含めて、まあ、そういったウィジェットみたいなのを表示することができて、通常の iPhone のモードではなくて、まあ、時計、目覚まし時計みたいな役割になってくれると。まあ、そういうモードがこれから入ります。で、そうすると、例えば僕なんかはですね、ベルキンの3 in 1ですかね。マグセーフの充電器、Apple Watch の充電器、あともう一個、チー対応の充電器があって、ここに iPhone と Apple Watch と、AirPods を載せると、その1台だけで毎日絶対充電したい3つのデバイスをかな、充電を叶えることができるという体制になるので、これすごい便利なんですよね。でも今後多分マグセーフ対応のスタンドって、例えば Apple TV で、FaceTime 通話をするときに、 テレビの前にカメラを立てるっていう役割であったりとか、あとはちょっと忘れ去られてると思うんですけれども、昨年の Mac からですね、iPhone のカメラやマイクをこう使ってビデオ会議に参加したり、 Mac に映像を取り込んだりということができるようになっているので、これなんて言うんでしょうね、ホルダーっていうんですか、マグセーフホルダーみたいなものがやっぱりベルキンとかから登場していて、こうそれを装着して iPhone をこう Mac のディスプレイの上に固定するみたいなことをすると、こう iPhone のカメラを使ったビデオ会議が、これまたすごい画質が全く違っていてですね、ぜひ試してほしいなと思うんですけれども、本当に綺麗な画質でビデオ会議や映像の撮影ができるので、遅延が若干気になるところですけれども、ぜひ試してみてほしいなと思います。まあ、こんな形で iPhone をいろんなところにくっつけたりするためにマグセーフって使われていて、で最近のヒット商品はですね、このマグセーフのなんていうか、マグセーフがついているカメラリグですね。だこれ iPhone をペタッとマグセーフでくっつけると、安定した映像をこう撮影するためのリグに装着できるという、これもすごく強力で落っこちることもないし、 iPhone のカメラを安定させて撮影できるっていうところではすごく便利。まあ、こんな形で意外とマグセーフコレクションが身の回りでも広がってきているんですけれども、なんかね、もう一声欲しいところですよね。まだまだもっと発展しそうだなというふうに思いつつ、これはどちらかというとサードパーティーのアイデア待ちっていう体制なのかなと、昨今のアップルのやり方とすると思います。皆さんはどんなアクセサリーを iPhone の背面にくっつけたいでしょうか。アップルのことを毎日考えていたい人のためのマガジンアップルノートの音声版、アップルノートポッドキャスト。今日はマグセーフの話をしております。マグセーフね、本当に個人的にはなんかすごくこう着脱可能なところっていうのもちょっとトランスフォーマー感があって、ちょっと男心くすぐられる部分もあるのと、あと本当にね、このマグセーフウォレットは便利に使っていてですね、どこに行くときも必ずこう背面にペタッとくっつけて、それで持ち歩く。で、夜寝るときはこれを剥がしてちゃんとテーブルの上に置いて、先ほどのベルキンのね 3-in-1 の、充電器に iPhone をくっつけて充電すると、まあ、こんなペースで本当に着脱がね、ネジとかいらないので磁石って本当に便利だなと思います。ただ一方でやっぱり最初はね、クレジットカードをこのマグセーフのウォレットに入れるっていうことの抵抗感ね、だって磁気のストライプに磁石をくっつけるような、なんていうか、磁石のこうウォレットに入れるっていうのはすごく不安でしかなかったんですけれども、まあ 2,3 年使ってて大丈夫だったら大丈夫なんでしょうね、おそらくね。はい、ということで、皆さんのマグセーフライフはどんなものでしょうか。個人的にはね、今度 USB-C にいろんなものが変わるっていうタイミングで、ぜひですね、旅行用のこのマグセーフとアップルウォッチが同時に充電できるデュアル充電パッドは USB-C 対応して容量アップして、リニューアルしてほしいなと思ってるんですけれども、やらないかな、さすがにサードパーティーいっぱいあるしね。ということで、ぜひまた次回もお楽しみにしていてください。松村太郎でした。それではまた。